聖書と福音の時間です。目には目を、歯には歯を、やられたらやり返す、倍返しだは間違いです。なぜでしょう。目には目は旧約聖書出エジプト記にある動体復讐と言われる掟で、受けた以上の復讐はするなという教えです。さらに新約聖書では、キリストは右の方を打たれたら左の方も向けなさいと、完全な愛と許しを語っておられます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、昨年はコロナウイルスが世界中に蔓延して大変な年でした。同時にアフリカでは砂漠飛びバッタが大量に発生して、1年かけて育ててきた作物が全滅するという村が続出したんですね。何しろこのイナゴの大群が通り過ぎた後は本当に何も残らないんだそうです。本来大収穫が約束されていた畑という畑には、力尽きたイナゴの死骸が残っています。ひどいところにはくぼみに1メートルも積もっているそうです。絶望した農夫たちは畑を諦め、都会に出て行ってしまいます。それで村ごと消滅してしまうということが起こってるんですね。ところが私は先日 YouTube で勇敢な農夫たちの姿を見たのでした。彼らはイナゴが去った後、クワを担いで畑に出かけていくのです。そしてイナゴの死骸を畑の土の中に押し込んでいく作業に勤しんでいました。額に汗して、目には涙があります。1年間の努力はすべて泡と消えました。しかしまだ希望があるんですね。イナゴの死骸が肥やしとなって、1年休ませた土地を豊かなものにするということを彼らは信じているのです。目の前の現実だけを見るならば絶望的な気分になります。しかし絶望の次に、失ったものを償って余りある収穫が期待できる、それが彼らを行動に励ませたんです。聖書は人間の罪を鋭く指摘します。そこだけ見ると人を悲しませる本ですね。しかし罪を指摘することが目的なのではありません。その罪と、その罪の結果からの救いを得させることが聖書の目的なのです。聖書に次のような言葉があります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここから3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。第一に、神が人となってキリストとしてこの世に来られたという知らせは、聞き流したり上の空で適当にあしらうようなことではなく、真正面から向き合うべきメッセージですというんですね。昨年のクリスマスの時、あるご夫婦が私に面会するために来られました。九州の地方から片道6時間以上かけて、たった30分のメッセージを聞くために清掃して来会されたのです。そしてどうしてもお聞きしたいことがあるというふうに言われたんですね。私は身が正されるような心持ちになりました。本気で取り組む覚悟で来られた人を見ると、こっちも本気で応じたくなると思うのが自然だと思います。相手が真剣であればあるほど、こちらも真剣にならざるを得ません。人は本気に触れると本気になるんです。そうしないなら相手に対して失礼なことですね。ところで、神はあなたに対して本気の方です。あなたを幸せにすることについてどこまでも本気の方です。そしてあなたを究極の祝福に入れるために、この地上のどこかの田舎から来たというのではなく、天から下ってきてくださった方なんです。私はこのキリストの到来に神の全力投球の姿を思うのです。そして神の真剣さに対して、人がなすべきは、その言葉に真剣に耳を傾け、額面通りに受け止めることではないのかなと思うんです。 第二に、キリストは罪人のために来られたと言うんです。人間のために来られたと書かず、あえてここでは罪人のために来たと書いてあります。聖書によると、すべての人は神の前に罪人なのです。私を含めてあなたも、またすべての人が自己中心で自らを神のようにして生きる罪人なのです。そしてこの罪人であるという指摘は、人を責めたり、またなじったりするものではなく、救いを得させるための指摘なのです。私は毎年胃カメラ検査、また数年に一度は大腸検査をします。自分の体の奥の方をカメラを介して見ることができるんですね。実は私はこの検査が苦手です。下剤を飲み続けるのは本当にしんどいことです。それでも検査を受けるのは、日本人の死因の大きな理由である胃がんと大腸がんから自分の身を守るためです。自分を死に至らしめるがんやポリープを探すのは、怖い病気にならないようにするため、死に直結する病を遠ざけるためなんですね。しかし、人間を本当に死に至らしめる根本原因は、カメラで見ることはできません。死の原因は、罪だからです。神と関係が切れていることを、聖書は罪と語るんですね。この罪のせいで、人は二度死にます。一度目は体の死、二度目は魂の死です。第三に、この罪の結果である永遠の死から、私たちを救い出すために、キリストは十字架にかかって、ご自分の命を捨ててくださったのです。借金という苦しみから逃れるには、返済するしかありません。罪という借金から私たちを解放するため、キリストはご自分の命をもって、私たちに代わって返済してくださったというのです。ところで、アメリカのプロバスケットボール史上最高の選手として伝説的な名選手がいます。オスカー・ロバートソンという選手です。身長196センチ、体重100キロ、ニックネームはザ・ビッグ・オーです。彼の背番号は永久欠番となっています。現役時代の14年間にアシストを6回、オールスターゲーム出場12回、オールスターゲーム MVP 受賞3回、オール NBA チーム選抜が11回、60年代から70年代にかけて、最も輝いた選手の一人なんですね。特にアシストがすごかったのです。アシストというのは、ゴールにつながるパスをすることをアシストって言うんですね。シュートするのは他の選手なんですが、その時々において一番シュートしやすい選手に芸術的なパスを繰り出す名人でした。現役時代、なんと9887回もアシストしているんです。後年、あるスポーツ記者が彼に聞いたのです。自分として一番のアシストは、どのチームとの試合のどんな場面でしたか？すると彼はこう言ったんです。娘の腎臓移植のために私の腎臓一つ送ったことだ。あれこそ人生最高のアシストだった。なぜこれが最高のアシストなんでしょう。腎臓をプレゼントすることで愛する娘を死から取り戻すことができたからです。キリストは一つしかない命をあなたのために捧げてくださいました。それはあなたに罪の許しを得させるためです。そしてあなたのために死んだだけではなく、3日目に蘇られたのです。どうぞあなたも、あなたに永遠の命を差し出しておられるキリストを信じてください。あなたの救い主なのです。どうぞこの方を自分の救い主として心に受け入れてください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。